美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。前回ですね、戦後80年だったわけですが、日本がですねこの80年間ほとんど変わらなかったということを、まあ、構造的というのは経済の構造上のこと、それからまあ政治的構造といえば日米安保を中心としたアメリカと日本とのこの同盟関係、これがずっと変わらず維持されてきたというようなことについてお話ししまして、特に日本がまあアメリカに追従しているということ、まあ、これはよく言われることであり、またその通りなんですが、何度も言いますが、民主党政権ができた時、初代の首相、総理大臣、鳩山由紀夫さんという方が、総理大臣として初めてですね、日本はアメリカに追従していると。やはり日本は自主外交、自主防衛ということで、独立国なんだから、また主権国家なんだから、そういう日本にならなきゃならないというような、まあ、いわば理想を述べられて、その後、それは原因ではないわけなんです、だと思いますが、失脚されたということがあるわけなんですが、独立自尊と言いますが、まあ、それが国民という目線、つまり国民の利益という観点からして、いいのか悪いのかということは難しい問題なんですね。まあ現実的にはですね、ご存知の通り、戦後80年間日本は世界のいかなる戦争にも関わらないし、まあ、世界で最もこの平和を維持した国だと思いますね。安全であるということは他の国から危険だというふうに思われると、その国の安全が損なわれる可能性があるわけなんですね。他の国からもう全く安全だと、日本から脅威を受けることは何もないと、いわゆる日本がこのある日突然自分たちの国に侵略をしてくるということなどはありえないと、こういうふうに戦後は世界中から思われているわけですね。それは逆に日本がそういう意味で弱いから、弱い者いじめじゃありませんが、いろいろ日本に脅威を与えると、中国の尖閣諸島、それから北朝鮮の日本へ向けてのミサイルとか、いろいろ日本へ向けての脅威というのがあるわけなんですが、それはある意味ではですね、日本にミサイル攻撃をしても日本から反撃されることは絶対 100% ないということがあるから、まあ、できるというふうに考えることもできるわけなんですが、まあ、いずれにしてもですね、日本は戦後80年間平和であったし、これから先も平和であろうと、ということは誰しも考えているところなんですね。日本はアメリカ追従ということが、まあこれ私に言わせればなんですが、まあ俗にアメリカ追従、あるいは日米安保による日本の安全は、日米安保は日本の安全の要だということで、日本はもう命をアメリカに預けていると。日本の安全保障はアメリカに責任を持ってもらっていると。こういう現実があるわけですが、したがってですね、悪口を言う人がいて平和ボケとかですね、まあ、いろんなことが言われますが、いずれにしてもですね、日本は安全である。よくよく考えてみると、この前もお話ししましたように、日米安保というのはサンフランシスコ講和条約、1951年ですが、この講和条約が成立した時に同時にですね、日米安保がこう締結されたわけなんですね。これはまあアメリカ側から言えば、つまりアメリカの方からすればですね、講和条約で日本に主権が回復するということになると、その時点でアメリカの占領軍、日本にはアメリカの占領軍がいたわけですから、これが主権が回復したらですね、占領軍は撤退するというのが当たり前ですね。そこでアメリカは日米安全保障条約というものを講和条約と同時に結ぶことによって、日本の在日占領軍を駐留軍に切り替えたわけなんですよ。したがって、名前こそ違ったものの、占領軍から駐留軍になったものの、機能は全く同じで、同じ制服を着た兵隊さんが沖縄にも、日本、そうですね、50〜60箇所に米軍基地がありますが、そこにいる兵隊さんは、講和条約が結ばれた前も後も変わらないと という、そういう事実もあるわけなんですね。で、日米安保は日本の安全を保障する、まあ、偏無条約。アメリカは日本の安全を保障するが、日本はアメリカの安全を保障する必要はないという、まあ、いわば偏無条約になっているわけなんですが、まあ、いずれにしてもですね、アメリカに日本の安全を委ねているということになると、アメリカに日本の命を預けているわけですから、命を預けた人の言うことはですね、何でも聞くというのが、これ当たり前の話なんですね。一番大事な命を預けてるんですから、その人には逆らえない。こういう日本とアメリカとの関係がありまして、まあ日米同盟を堅持するというようなことをよく言われますが、要するに日本がアメリカに命を預けてるその体制を堅持するということなんですね。それが取り戻さず対米へ通じるということ、これをずっと維持していくということに他ならないわけなんですね。そういう意味で戦後80年間日本はずっとアメリカと同盟関係を強化して、すなわち逆に言うならばアメリカに安全を依存し続けて、日米安保の付近に別に書かれているわけではないんですが、まあ安全保障代だということで、年間で2000億から3000億ぐらい、トランプ大統領になってもっと値上げをしろということで、近いうちに7000か8000か分かりませんがぐらいになるんですが、まあいずれにしてもですね、よかった考え方をすればですね、金で安全を買って、そのおかげで何も問題がなく、幸せな生活が遅れているといえば、まあそれまでのことなんですね。したがって日本においてはアメリカとの同盟関係、これが崩れない。で、これから先も崩れないということでですね、80年間全く同じ状況が続いているということなんです。で、先のことを言うとですね、岸田内閣の時にバイデン大統領との間で、日本は三文書改定ということで、自衛隊に先制攻撃能力を持たせるということが決まって、今その方向で進んでいるわけですね。自衛隊は憲法9条に縛られておりまして、憲法9条は専守防衛と、陸海空戦力これを持たず、交戦権これを認めずというのは基本でありまして、専守防衛なんですね。従って自衛隊はこの憲法に従ってですね、攻撃能力を持たない。だから自衛隊の兵器も、あるいは施設その他もですね、攻撃に対する備えという形になっているわけなんですよね。だから専守防衛の指針に従っていると、そういう体制になっているということなんですね。ところが、岸田内閣の時から逆転しまして、これはまあ、アメリカの方からの希望もあってですね、自衛隊に先制攻撃能力を持たせるということが決まって、予算化されて、その通り今進んで、2027年までには自衛隊はですね、専守防衛に基づく防衛能力と同時に先制攻撃能力と、この両方を兼ね備えるという形で今進んでいるわけなんです。したがって2027年になると、自衛隊は敵地に先制攻撃能力を持つ、すなわち憲法9条に全く違反する体制になるということなんです。で、まあ岸田総理も心配されたんだと思いますが、憲法9条があるのに、こんな自衛隊先制攻撃能力を持たせるということで、いろいろ問題が起きるんじゃないかと思うというような当然のことですね。そういうことがあったんですが、つぶさにバイデン大統領は何を言ってるんだ、いや何を言ってるんだとは言わなかったと思いますが、日本の憲法、すなわち憲法9条というのはアメリカが作って与えたもんだと、ね、自分が作って与えたもんだから、ね、日本人がそれに違反したからといって自分がダメではないかと言わなきゃいいんだ、ね、作ったものがいいとか悪いとか決めるんで、あなた方はアメリカが作った憲法を従ってる側なんだから、あなたが作った憲法じゃない、アメリカが作った憲法、それにあなたが従ってるんだから、作ったもんが違反してもいいよって言ったら違反してもいいんだという、言われてみれば非常に論理的でその通りで、今実はその通りに進んでるわけであります。したがって日本は43兆円の特別予算を計上しまして、自衛隊を先制攻撃を持たせるためのありとあらゆる兵器装備、それを今やってるところで、27年にそれが完成すると。そうすると自衛隊は先制攻撃を持った、いわば軍隊になってしまうわけですね。しかし 憲法9条違反といっても憲法9条を日本に与えてる党のアメリカがいいって言うんですからいいという、こういう今状況にあるわけであります。まあ30年間日本経済衰退とかよく言われますが、戦後ですね、日本は一時、1960年、70年はジャパンアズナンバーワンというように、もう世界で一番経済成長したりですね、日の出の勢いという時もあったんですが、今は、今言ったように、このところ30年間、2、30年間もですね、停滞気味で、ジャパンアズナンバーワンというのは遠い遠い昔の夢だというふうになっておりまして、まあ指標で言いますとね、株価の指標も平行線、賃金も平行線、GDP も平行線、みんな平行線なんですね。このところで賃上げを随分やったわけなんですが、5.3% ぐらい年間、賃上げをやってるわけなんですが、しかし、インフレがどんどんと進んでいて、実質賃金はずっとマイナスということですから、これやはり30年間死にたいと言われても仕方がない。そういう状況が続いているわけなんですね。日本はまあこういった状況なんですが、世界の方は日本とは違いまして、大きく、まあ大げさに言うなれば180度変わろうとしているという現実があるわけであります。第2部は、世界はこの80年間、戦後80年間でこれから新しい世紀になんか向かってるんではないかというぐらい大きく変わろうとしているというお話をしたいと思っております。では第1部はこの辺で終わりといたします。美しい国、日本のために第2部であります。戦後80年間、日本はアメリカとの同盟関係強化ということで何も変わらないというようなお話をしたんですが、世界の方は大きく変わった、あるいは変わっているんだというお話をすると思っております。まあ、戦後のですね、金融政治のシステムというのがありまして、1944年だったと思いますが、ブレトンウッズ協議というのがありまして、これから先のですね、つまり第二次大戦後の世界の金融システム、金融制度というものを決めましょうということで決まったんですね。これはどういうことかというと、ドルを世界の基軸通貨とすると。そして基軸通貨にするということは、世界の人々が交易その他で取引で使う公式の通貨にドルをするということですから、世界のみんなの通貨になるわけですね。したがって、これはきちっとですね、価値が保証されなければいけないということで、ドルと金との、いわゆる交換制、これが、まあ、成立したわけですね。1オンス35ドルということで、金とドルとの交換制が決まったと。そして、それに基づいて、今度は、それぞれの世界の通貨とドルとの間の固定相場と。というものが決まったわけであります。例えば、日本の場合はですね、1ドル360円というふうに決まって、これをベースにですね、輸出入を行うということ。これがですね、戦後の、まあ、第1ページなんです。それから政治の方ではですね、国連ができまして、まあ、アメリカが主導で国連ができまして、二度と世界大戦、世界戦争というようなことをしないように、国際平和維持機関として、国連というものができて、ほとんどの国が加盟すると。そして、国連の、まあ、会社で言えば、重役会のような、常任安全保障理事会というのがありまして、これが、核兵器を持っている5カ国、アメリカ、イギリス、フランス、それから中国、ロシアというこの5カ国、これがまあ、今、公式に、核保有国ということになっているんですが、この核保有国が常任理事国になると。ここが国連の最高意思決定機関という形で、そしてまあアメリカが主導してですね、国連がいろいろと活躍をする。まあ一つには、GATT と言いましてね、貿易並びに通商の関税、貿易並びに関税の一般協定というのがありましてね、世界で貿易取引をするにあたっては、競争力の弱いところは、その通貨を引き下げて、 あるいは輸入してくるものに高い関税をかけて国内の企業との競争を保とうとかいうことで、まあいろいろこの関税合戦というようなことがあったんですが、このガットでできるだけ自由貿易をするように、やむを得ない場合は仕方がない、しかしながら自由貿易をするようにお互いに努力するように、これもアメリカが主導でやったわけなんですね。まあその結果この自由貿易ということ、これは当時最大の輸出国がアメリカで、世界、日本もアメリカから輸入していたわけですね。終戦直後、生産設備が全部破壊されたと。生産設備が残っているのはアメリカぐらいだということで、もうアメリカがものづくり大国で世界中に輸出をすると。そして、そのアメリカから物を買う通貨はドルと。ドルは IMF とか、世界銀行とか、それからアジア開発銀行とか、これはそのブレトンウッズ体制の後生まれた国際金融制度なんですけども、この3つの制度はいずれもドルをこの世界に配給するための国際銀行、国際銀行システムなんですね。これが戦後の一つの金融システムの基盤なんです。まあ基本的構造なんですね。で、それでまあ日本もそうですが、アメリカからドルを借りて、そしてどんどんどんどん公共投資をして、内需を拡大すると同時に、生産力をどんどん高めていくと。ということで、とうとう日本は供給力が日本の需要をはるかに上回る外需依存国になって、輸出大国になっていくわけですね。そして、ジャパンアズナンバーワンという時代が、1970年ぐらいありまして、それからあとはですね、ご存知の通り30年か40年間ずっと停滞と、ところがですね、世界は戦後のその金融システムは IMF とか世界銀行とかアジア開発銀行とか、こういうですね国際機関を通して世界中にドルを広めていくね、そして、世界がどんどんとこのアメリカのある意味では支援でですね伸びてきたと、こういう、まあ、歴史があるわけですね。したがってこの自由貿易というのはウィンウィンで、お互いにできる限りその規制されないで、ね、マーケットの自由に合わせて成長していこう、取引をしていこうということ、これが非常にうまくいって日本をはじめ世界中の経済がどんどん成長する、これは自由貿易のおかげなんですね。と同時にアメリカもウィンウィンで、アメリカの経済もこの自由貿易でどんどん伸びたという歴史がありまして、そして近年トランプ政権第1期政権第2期政権のあたりになるとですね、今度はトランプはアメリカの赤字、ね、膨大な赤字が出てる、毎年増えているわけですね。ということはアメリカの景気が良くてアメリカの消費がどんどん伸びると、経済成長もするということですから、それだけ余計に輸入するわけなんですよ。アメリカの供給力は需要をこのに追いつかない。いくら供給力を増やしても、アメリカの需要に追いつけないという体質なんですね。まあ、言うなれば、インフレ体質なんですよ。需要が多くて供給が少ない体質なんですね。したがって、アメリカの景気が良くなればなるほど、輸入がどんどんどんどん増える。したがって、貿易赤字が増えるという、こういう状況がずっと続いたわけですね。で、トランプ政権になるとですね、話がガラリと変わりまして、自由貿易というのは赤字国も黒字国も、お互いにウィンウィンのシステムなんですよ。それをトランプ大統領は少し変わったというか、常識外れというか、がありまして、貿易赤字はウィンウィンの何よりの成果だと、まあ私ども誰でもそう思うんですが、逆にですね、赤字、ね、アメリカの貿易取引、国際収支の赤字は、すべて日本、中国、その他、アメリカへの輸出国に騙し取られたもんだと、こういう考え方なんですよ。これはウィンウィンの考え方ではなくて、ゼロサムの考え方なんです。100円儲かった人がいたら100円損する人がいるというですね、資本主義の原理なんですが、これがトランプの頭の中に入ってるんですよ、ね。したがってアメリカの中には貿易国が悪いんだ。つまり、アメリカへの輸出国がアメリカの富を取ったんだという、こういうふうに考えるんですね。うん、だからアメリカの赤字が1兆ドルあって、そして中国の黒字が1兆ドルだとすると、中国に1兆ドル騙し取られたとか、もぎ取られたと、こういう考え方、これゼロサムの考え方なんです。ね、正しくないんですが、まあ、しかしアメリカの大統領がそう言うんですから、そしてそれに従って、総合関税とか、品目別関税とか、今、どんどんやってるわけですね。うん、そして、経済、貿易もそうなんですが、政治においても、ね、 今まで欧州とアメリカというのは一体で、そして、まあ、中国とかロシアに対峙するという形を取ってたんですけども、トランプに言わせるとですね、ヨーロッパはヨーロッパ、ヨーロッパはアメリカの一部じゃないじゃないかと、うん、そんなところになんでそういうその30何カ国も、各国もある国の安全をなんでアメリカが保障しなきゃならないんだと。俺はヨーロッパの人にの投票で当選した大統領じゃないよ。うん、ね、アメリカのラストベルトとか、つまり中小企業、生産国で、うがつが上がらない地域があるわけですよ。ね、そういう人たちに投票してもらって大統領になったんで、ね、欧州のアメリカが安全保障しているそれぞれの国から投票して大統領になったんじゃないか。だから自分は私に投票してくれた人のこと、その利益のためだけに尽くし、投票してくれない人のためには尽くさない。ね、まずみんなでやってる気候変動がどうとかこうとかっていうパリ協定、これは離脱だと。うん、で、アジアの方で、まあアメリカが主導で始まったんですが、TTP っていうのがあって、アジアの一定の地域のですね、自由貿易ゾーンを作ろうと。あ、そんなんとんでもない。それもやめた。ね、世界保健機構だと、まあ、パンデミックでコロナが流行って、国連の保健機構がいろいろ活躍したわけなんですが、こんなのはアメリカは関係ないと。やめた。ここからも離脱すると。もう、みんなでやっていこうということは、もうアメリカはやらないと。という方針をはっきり出してきたわけですね。そうすると、これ、このトランプ政権になって、この自由貿易というシステム、これが今破壊されようとしている。ね。それから世界協調して、みんなで渡るが怖くない。ね。世界で協調して、みんなでやっていこうということがもう終わり。アメリカ、大国のアメリカがやめたらですね、どんな機関も維持できないわけですよ。これもやめた。ね、そして世界中から関税をかけて金をそのむしり取って、そして大事なアメリカの国民に減税とかいろんな形で与えるんだとね。で、そんな横暴なことはけしからんと言ったら 50% 今度はじゃあ 200% かけますよと言って脅迫して脅かすね。脅かして世界から金を取って、そしてアメリカのために使うと、こういうその体制になってきているわけですね。今までは自由貿易ということで協調して国際協調ということで自由市場でみんながウィンウィンの形で伸びてきたのが、トランプ政権になって自由貿易制度、これを破壊する。そして世界協調主義、これを破壊する、ね、そして今やですね、ドルに対しても無責任、つまりどんどんと利下げをしなさいと、ね、でアメリカの品物を安くして売ればいいんだという、ドルをどんどんバリューされていく。ドルをどんどん下げるというけども、今ドルは世界の通貨としてみんなが使っている通貨の、それを勝手にアメリカがどんどんバリューを下げるという、こういう横暴な、まあ、横暴と言ってもいいと思いますが、そういうことをやるということで、今トランプ第一次政権、第二次政権を通して今まで戦後80年間築いてきた世界の金融制度、それから政治システム、そしていろいろ世界の環境問題、こういったものをすべてぶち壊してしまう。現にもうぶち壊してしまってるわけですね。じゃあまあトランプも人間だからいつかは辞めると。じゃあ次にアメリカで新しい大統領ができたらまた復活するだろうという希望もあるんですが、無理なんですね。もう今アメリカの支持率っていうのは字書けない人が 21% もいるんですが、日本なんかゼロですよ。中国でも 2% ぐらいですよ。アメリカ 20% は物書きできないんです。そういう人がトランプの支持者なんです。ね。だから、まともに考える人ではないんです。衝動的に動いて、世界から金取ってみんなに配る、万歳ってこういう人が 90% ぐらいいるんです。だから、これから新しい大統領が生まれてアメリカが変わるかって絶対に変わらないと思いますね。うん、だから、我々は、これは我々の方で、どうやってこれに対しするか、批判をする前に、我々の方で準備する必要があるというふうに思っております。
美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。